詩編85編、旧約聖書の1023ページをお開きください。お読みいたします。主よ、あなたはご自分の地に恵みを施し、ヤコブを元通りにされます。あなたは御民の咎を担い、すべての罪を負ってくださいます。あなたは激しい怒りをすべて収め、燃える御怒りから身を引かれます。帰ってきてください。私たちのところに、私たちの救いの神、私たちへの御怒りをやめてください。あなたは常しえに私たちに対して怒られるのですか。世に至るまで御怒りを引き伸ばされるのですか。あなたは帰ってきて私たちを生かしてくださらないのですか。あなたの民があなたに会って喜ぶために、主よ、私たちにお示しください。あなたの恵みを私たちにお与えください。あなたの救いを聞かせてください。主である神の仰せを。主は御民に、主にある敬虔な人たちに平和を告げられます。彼らが再び愚かさに戻らないように。確かに御救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの地にとどまるためです。恵みと誠は共にあり、義と平和は口づけします。誠は地から生え入れ、義は天から見下ろします。主が良いものをくださるので、私たちの大地は産物を生み出します。義は主の御前に先立っていき、主の足跡を道とします。以上のところから、恵みと誠は共に出会いという題で、鴨下先生からメッセージをいただきたいと思います。
先週の日曜日の午後から、子どものクリスマス会が開かれました。教会の近くの子どもたちもチラシを見て集まってきてくださって、とても楽しい時間でした。その中で腹話術の人がですね、腹話術をやってくださったり、あるいは聖書のお話があったり、またたくさんのゲームをしました。でそのゲームの中にタイトルが違ってるかもしれませんが、これなんだというゲームがあった。これなんだでしたっけね、合ってますか。はい、写真を見てそれが何かを当てるゲームなんです。で最初に写る写真は超アップで撮った写真なんですね。でだんだんと引いていって、その全体像が分かるわけで、その最初にアップで撮ってあるものを何か当てるという、そういうゲームです。結構ですね、子どもたちがもうその最初のアップの写真見た時に「はい」って言ってみんな答えるので、私びっくりしたんですけども、そのゲームを見ながらですね、昔見たテレビ番組を思い出したんです。ひょっとするとそのテレビ番組から撮ったのかなとも思ったんですが、Eテレでやっているデザインあっていうのでですね、思ってたんと違うっていうコーナーがあるんです。見たことある方もあるかもしれませんが、同じような番組なんです。やっぱりマイク入ってない、やっぱりそうだね。はい、でその思ってたんと違うっていうそのコーナー、私好きでですね、子供が小さい頃によく一緒に見たんですが、この例えば夜間のネジの部分だけ最初にズームでやってあって、もう絶対何かわからないようになっていて、それがだんだんこれは夜間なんだっていうふうに当てる、そんなコーナーがあったんですね。でこの思ってたんと違うっていうのは、私たちの人生の中でもたびたび経験することなんじゃないかと思うんです。例えばケーキ屋さんに行って、これは美味しそうだなと思って買ってきたケーキが、お家に帰って食べてみたらですね、 あ、思ってたんと違うっていう、そういうこう思ったようなものではなかったという、そんな経験をすることがあるかもしれません。私も子供の頃、あの子供のクリスマス会でケーキをもらって、あの頃あのバタークリームっていうのがあったんですね。今はもうあんまり見かけませんけど、あのやったーって戻ってきてこうケーキを楽しみに食べるんですが、あのバタークリームだった時のがっかりした感じはこう何とも言えないわけで、思ってたんと違うっていう、そういうこう経験をするわけです。でこのまあケーキぐらいならまだ許されるわけですけれども、例えば会社に新しく勤めに行った会社が思ってたんと違うとかですね、結婚をした相手が思ってたんと違うとかですね、まあいろんな可能性がこうあると思うんですね。でこうここは思ってたんと違うっていうことだとちょっとまずいなっていうことがたくさんあるわけで、こうよっぽどねこう例えば大きな決断をするときにはよくよく注意をして、大丈夫かなっていうのをこう確認しながらこう決断をするんだと思います。まあ、大事な選択をするときはよく考えてよく見極めて、ある程度大丈夫かどうかあらかじめ確認をするっていう作業をすると思います。で今日皆さんと一緒に聞いているこの詩編の85編ですけれども、これはアドベントの季節になるとよく読む聖書の箇所の一つです。でこの詩編の背景にはバビロン捕囚からの帰還というテーマがあります。イスラエルの国というのはサウルだとかダビデだとかソロモンという王様がこう次々に建てられていきます。で初めのうちはですね、みんなこう神様のことを信じて、神様の御心のように国を治めようと思っていたわけですけれども、だんだんとこう王様が次々に変わっていくに従って悪い王様が次々と出てくるようになります。そして異教の神々を拝んだり偶像を礼拝するようになっていきました。それで神様はそういうイスラエルを一度見放してしまうわけです。それでイスラエルは隣にあったバビロンという強い国に支配されてしまって、人々は捕虜としてバビロンに連れて行かれてしまいます。これをバビロン捕囚と言います。もちろん全員が全員連れて行かれたわけではなくてですね、有能な人たちだけが連れて行かれたようで、まあ、いわゆる町の市民という人たちはそこの国に残っているわけですが、この70年間の年月、このイスラエルの主だった人たちはこのバビロンの国で捕虜としての生活を強いられるわけです。でその間もこの国々の支配は変わっていって、バビロンからアッシリアになって、アッシリアからペルシャという国がその支配する国がですね、どんどん変わっていくわけです。でこのバビロン捕囚の間、神様はイスラエルの民に何度も預言者を送って悔い改めなさいよ、神様はこんなふうに悲しんでいるんだからっていうことをですね、こうずっと語らせるわけですが、イスラエルの人たちは一向に悔い改めをしなかったわけです。ところが70年の期間を経て、バビロン帝国はこのその時代ペルシャの国が支配して、ペルシャのキュロス王という王様が建てられます。昔はクロス王というふうに書かれていました。でこのキュロスという王様が立った時に、この神様はこのキュロス王に働きかけてですね、イスラエルの民を国に帰ってもいいよというふうにこうイスラエル人たちに命じるわけです。それでイスラエルの人たちはもう長い間待ち望んでいた自分たちの国に帰ることができるようになった。イスラエルの人たちはその時の神様のなさったことを非常に喜んで、希望を持って故郷に帰っていったわけです。でその喜びがこの冒頭の1節から3節に記されています。 ですね、ぜひ聖書朗読をする方は覚えておいていただきたいんですが、詩編を読むときは表題もテキストなので表題から必ず読んでいただきたいことと、セラと書いてあるのもテキストなのでセラも必ず読んでください。教会で読むときですね、つい忘れられてしまいがちなので表題からこの全部書いてあるものは全部読むっていうのが聖書朗読の原則なので、ぜひ覚えていただきたいと思いますけども、この、今は1節から3節だけを読みます。まず1節、主よあなたはご自分の地に恵みを施しヤコブを元通りにされますというふうに一節に書いてあります。でこのヤコブを元通りにするというのがどういう意味なのか、この実は新改訳2017の詩編の翻訳はとても残念な翻訳なんですが、以前のですね第2版をお持ちの方はここがヤコブの囚われ人をお返しになりましたっていうふうに訳されてました。こっちの方が意味はよくわかるわけです。バビロン捕囚が終わって帰ってくることができるようになりましたっていうことが、ちゃんと翻訳の中に入っているわけですね。ヤコブの民イスラエル人が囚われていてそこから帰ってくることができるようになったっていうことをここで喜んでいるわけです。そして2節に続きます。あなたは御民の咎を担いすべての罪を覆ってくださいます、セラ。ここでは主が行ってくださった救いの御業が語られています。主は神様に裁かれてバビロンの手に落ちてしまったイスラエルの民の罪を許してくださったわけですが、ここで許してくださったことをこのすべての罪を覆ってくださいますというふうに表現しているんです。覆うというのはカバーをするという意味の言葉です。今年末ですので皆さん大掃除をこれからね少しずつ計画を立ててすると思います。そういう時に例えばですが、もう使わなくなったものを風呂敷に包んで押し入れに入れるなんていうことをするかもしれません。いやもう競技風呂敷なんて使えませんということがほとんどかもしれませんけど、包むという説明をしたいので風呂敷の話をしているわけですが、この包んで全部それをこう片付けるわけですね。そうするとその包むということを通して、いろんなものをひとまとめにすることができるという意味もありますが、もう一つの意味は中身をですね、虫がつかないようにとかね、こう守ることができたり、あるいは見えなくすることができるという意味があるわけですね。ごちゃごちゃしているものを見なくて済むようになる、これが覆うということです。でこの神様は罪を覆うというふうに、詩編の中で、全てではありませんけれども時折こういう覆うという言葉を使います。覆うというのはヘブル語でキッサーという言葉なんですが、隠すという意味もある。要は汚いものはあるんですが包んで見えなくしておくっていうことです。でこれを罪を覆うっていう表現をする。罪はあるんですけどカバーをして覆ってしまって見えないようにして神様が見なかったことにしてくださるというのがこの罪を覆うという言葉です。神様は私たちの罪を、あるいは私たちの弱さや私たちの自分勝手さや私たちの醜さを覆ってくださって見ないようにしてくださいというわけです。ブルガリアの芸術家でクリストという人がいます。この人はですね、いろんなものを何でも包んでしまう芸術家なんですね。知ってる方もあると思います。気になる方はネットで後で検索してもらえればと思いますが、ブルガリア人なのでフリストというのかもしれません。私たちがドイツにいた時に最後の半年間インターンって教会の実習をするわけです。 でこの時に私が奉仕をした教会の牧師室にですね、このクリストという人のこう作品の絵が、写真が飾ってあったんです。でこれはドイツのライヒスタークという帝国議事会の議事堂があって、その議事堂をですね全部銀色の布で覆ってしまうという作品なんですね。綺麗な建物なんですけども、覆ってしまって、もうだから要はクリスマスプレゼントみたいにこう包むわけです。何がいいんだろうっていうのをちょっと個人的には思ったりするんですが、何でしょう、こうもともと人々は中身が分かってるのでね、中身が分からない人はこうちょっと神秘的に思うのかもしれないなとか思いながらですね、でこう牧師室でそれが掲げられていたんですが、その私が奉仕していた教会の牧師は当時このうちの団体の対馬沙織教会で宣教師をしていたポール・クノッペルという宣教師がの教会で奉仕をしたんですけども、このクノッペル先生がですね、その写真を一生懸命いいだろうってこう説明してくれるんですね。でこの写真のところにこう銀色の歯切れがくっつけてあってですね、その時に見に行った人が後でこの歯切れをこうプレゼントしてもらえるんだそうで、その写真と一緒にその歯切れがこうくっついていたんですね。この、クリストという人がどうやってこの着想を思い浮かんだのかわからないんですけれども、この全てのものを覆ってしまうっていうこの神様の御業は、このクリストの作品見るとですね、ああそういうことかっていうイメージができるかなと思うんですね。何もかも全部ひっくるめてカバーをしてしまう。それこそこのライヒスタークという帝国議事会の議事堂はとても美しい建物ですけれども、古い建物なので壊れているところもあればですね、傷ついているところもあるわけですが、そういうのも全部こう包み込まれてしまうわけです。醜い部分も何もかも覆ってしまう。この詩編の85編の作者はバビロンの帰還の時にイスラエルの人々に神様が与えてくださった許しは、イスラエルの民のすべての罪を神様がこのように全部覆ってくださるような出来事だったというふうに、受け止めたわけです。そう思い返しながらここでそう告白しています。3節では、あなたは激しい怒りをすべて収め、燃える御怒りから身を引かれますとあります。神様が御怒りを収めてくださったので、イスラエルの人たちは帰ってくることができるようになりましたと言ってるんです。ここ1節から3節は全て神様の御業を褒めたたえているんですが、この1節から3節は全て過去形で書かれていますから、もう全部そういうふうにしてくださいましたということを感謝して告白しているわけです。皆さんこう自分のことを当てはめていただいてですね、皆さん自身が激しい怒りを抱いたときに、その怒りをどういうふうにしたら収めることができるでしょうか。そもそも怒るときというのは自分が正しいと思ってるから怒るわけです。相手が絶対に間違っていて、自分の言い分が正しいと思ってるから怒ることができるわけです。自分が悪いと思ってたら怒るわけはない。逆ギレするという人が中にはいますけれども、大抵はね、こう自分が怒っているので怒るわけです。誰かと喧嘩をする、夫婦喧嘩をする、兄弟喧嘩をする、親子喧嘩をする、みんな同じですけれども、憤りが心の中に溜まっている時というのは、それをそんなに簡単に収めることはできません。収めることができるとしたら、相手がごめんなさいねって言ったら引ける。でも相手が非を認めなければ、なかなか引っ込めるってこう難しいわけです。 まあ、子供の喧嘩なんか見てるとそうですね、こう1回叩くと次2回叩いてまたやり返してっていうのをこうエンドレスでずっと続くわけです。でも1回ごめんねって言うともうそれではいそこで終了っていうことにできるわけで、相手が非を認めなければ私たちはその憤りを収めるということはできません。相手が認めてくれないとそれをこう怒りを燃やし続けるということになることにことが起こるわけです。あるいはもう考えないようにして一生懸命他事をして気を紛らわすとかね、こういろんなことをするのかもしれません。主なる神様は私たちの罪を覆ってくださって包み込んで見ないようにしてくださるばかりか、私たちにその時抱いていた憤りを怒りを収めてくださる、それが神の許しなんだっていうんです。そういうふうにしてイスラエルの人々は神様から許しをいただいて希望を持って自分たちの祖国に戻ってきました。さて祖国に戻ったらどうなるでしょうか。そこでイスラエルの人たちが直面したのは何かというと、最初にお話をした思ってたんと違うという経験です。続く4節から7節を読むとその落胆ぶりがよくわかります。4節、帰ってきてください、私たちのところに、私たちの救いの神、私たちへの身怒りをやめてくださいとあります。4節から7節までずっと今目の前にある現状を神様に訴えているわけですが、3節のところで神様は身怒りから身を引いてくださいますって言ったんです。言ったんですけれども、この4節で身怒りをやめてくださいってまた言ってるんですね。帰ってきてみたらまだ神様はどうも怒っていらっしゃるようだというふうにイスラエルの人たちは感じているわけです。希望を抱いて帰ってきたのに、その帰ってきた国では神様がまだ怒っておられると感じるような現実がそこにあったということです。思っていたんと違う、こんなはずではなかったという現実がそこに待っていたわけです。それがイスラエルの人々の叫びでした。イスラエルに帰ってきた人々はまずですね、城壁を直さなければなりません。城壁を直さないとすぐに敵が入ってこれるからです。70年間も放置されていたら城壁はボロボロだったんです。しかもエルサレムの神殿は廃墟となっていて、もう礼拝ができるような状態ではありませんでした。でこの時期のことが聖書の中のエズラ記というところとハガイ書というところに、まあ、詳しく書いてありますから、まあ、ぜひ興味のある方は読んでみていただきたいんですが、エズラ記を読むとエルサレムに帰還してきた人々が希望を持って帰ってきたんですけれども、周りに住んでいた民族がそうはさせまいと思ってイスラエルの人たちが城壁の修復をしようとするとそれの邪魔をしに来たということが書かれています。常に戦争しながら城壁を直していかなければいけないというそんな状況だったわけです。そんな状況ですから神殿を建て直すなんていうようなことも当然見通しが立たない状況です。そうすると人々はどうしていったかというと、まず神殿の再建を諦めてしまいます。そして自分の生活のことを最優先するようにします。まず自分の家を建てて自分の生活を優先させることが大事だと考えたわけです。まあ、この時のイスラエル人の気持ちはよくわかると思いますし、私たちもきっとそうするんだと思うんです。まず自分の生活が安定して余力ができたら神殿を建てる。そういうふうにイスラエルの人々は考えていきました。けれどもそ そうではないのだということが、まあ、だんだんと明らかになってくるわけです。この詩編を読むと8節から突然私という人物が登場します。ところがですね、これも新改訳2017には訳されてないんです。第2版ではちゃんと訳されていました。第2版ではこういうふうになっていました。私は主であられる神の仰せを聞きたい。主は御民と生徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かには戻されない。今回の新改訳2017は聞かせてくださいと書いてあるだけで、私という主語は省略されてしまっています。まあ、これもとっても残念な翻訳です。この8節でだけ私という人物が登場するんです。でこの私という人物はおそらくこの詩編85編の著者です。でこの人は今自分たちの目の前にある現実がどれだけ厳しいか、どれだけ神様が怒っておられるか、自分たちが今何を感じているかということではなくて、主が何を言っておられるのか、まずそのことを聞きたい、神様の言い分をまず聞かせてほしいとここで言ってるんです。神様の身思いを知りたい。で そう言った後でこの詩編は、まあ、その後からとても美しい言葉が続くようになっていきます。主の仰せによればこういうことだと言って、9節から確かに見救いは主を恐れる者たちに近い、それは栄光が私たちの地にとどまるためである。主は私たちに何を言っておられるのかというと、この詩編の著者である私はここでそういうふうに言い表していくわけです。本当に今見るべきは目の前にある厳しい現実なのではなくて、神が何を見ておられるのか、神はどうしたいと思っておられるのか、神の身思いがどこにあるのか、それを見ることが大事だとこの私という人は言ったんです。ハガイ書にこう書かれています。少し長いんですけれども、開かなくても結構です。ハガイ書の1章の9節から11節までお読みします。あなた方は多くを期待したが、身を得たものはわずか。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか、万軍の主の言葉、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方はそれぞれ自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえあなた方のゆえに天は露を滴らすのをやめ、地はその産物を出すのをやめた。私はまた日照りを呼び寄せた。地にも山々にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも、地が生み出すものにも、また人にも家畜にも、手によるすべての労苦の身にも。かなり衝撃的なことが書いてあるんですが、この時の人々が自分の生活を優先させたので、私のことを後回しにしたから、あなた方の生活が祝福されることを私は全部邪魔したって書いてあるんです。思ってたんと違う、期待外れだ、帰ってきたらこんな生活になるのではなかったと人々は思っているんですが、そう思っているのは神様の方だっていうことです。自分の生活を最優先させていって神様のことを後回しにしていったらそうなるのは当たり前だとハガイ書で主は言っておられるわけです。神はなぜですか、なんでこんな厳しい現実があるのですかと人々は訴えます。けれども主は、いや原因は私にあるのではなくてあなた方にある、あなた方が自分の生活を優先させて私の心をないがしろにしているからだと主は語るわけです。とても不思議に思うんですけれども、この詩編の85編は教会の暦でこのアドベントの季節に読まれる聖書の箇所の一つです。厳しい現実を目の前にして希望を打ち砕かれたイスラエルの民はそれで終わってしまうのでしょうか。そうではないわけです。 ここに希望の言葉を見出しました。それが先ほど読んだ9節の言葉です。確かに見救いは主を恐れる者たちに近い。確かに見救いは近い。これこそがクリスマスにもたらされる知らせなのだと人々はここから聞き取ってきました。詩編の作者である私は、聞かせてください主である神の仰せをと言って、神様が言っておられることに耳を傾けようと言います。そしてハガイ書が書いているように、まず自分のことではなくて神様のことを優先させることなんだという、その神様の思いを聞いていくことになるわけです。このクリスマスというのは、神様の御救いの御業が確かになされたことを私たちは知るわけです。クリスマスに起こった出来事もまさにこの時と同じです。神様が私たちに与えてくださった救いの贈り物は、貝羽桶に寝ておられる緑子です。それが長い間救いを待ち望んでいたイスラエルの民への神様からの答えでした。長い間救いを待ち望んでいたイスラエルの人々が期待していたのは、それこそダビデ王のような力強い王様がもう一度現れて自分たちの国を再興してくれることです。けれども目の前に示されている救いの現実は、誰も知らないところでひっそりと赤ちゃんとして生まれたお方。家もなく貝羽桶に寝かされているお方。私たちの思いを裏切るような神の御業こそが、実は私たちに本当に必要なものなんだというわけです。この詩編の85編はさらにこう続きます。10節と11節、恵みと誠は共に愛、義と平和は口づけします。誠に地から這いで、義は天から見下ろします。以前30年ほど前のことですけれども、私とマレーネ・ストラスブルガー先生とですね、浅野直樹先生っていう牧師がいたんですが、当時学生会の責任を持っておりました。それでこの教団でですね、初めて北海道のキャンプっていうのをやったんです。2週間、北海道に学生たちを連れて行きました。でこの学生キャンプに行った時に、この毎回1回ずつメッセージをするっていう担当が決まっていたんですけれど、浅野先生がですね、こんなことを言われたんです。その時のキャンプのテーマはお祈りというテーマでした。である人の言葉として、その浅野先生がこんな言葉を紹介してくれたんです。祈りは天と地が口づけすることである。いい言葉だなと思っていたんですね。そしたらこの詩編、今回調べていたら10節を読んでですね、ここからの引用だったんですね。あ、ここから出てきてる言葉なんだと思って、まあ、びっくりしたんですが、ある、まあ、ユダヤ人の思想家がここから、祈りとは天と地が口づけすることであるというふうに、まあ、言ったんだそうで、まあ、その言葉を佐野先生はこう引用なさったんです。ところがですね、私は最初にそのメッセージを聞いた時に、天と地が口づけするってこうイメージは分かるんですけど、そんなことあるって思ったんですね。そんなことあるっていうか、こうあまりこう私のこう貧弱な脳ではイメージできなかった。ところがその時船の中にいたんですけれど、目の前を見たらですね、水平線しかないんですよ。もう360度全部水平線なんですけど、天と地が口づけするって、ああこういうことかっていうのを、私はこう非常にこう印象的に心にこうイメージして、今でもこうよく覚えている。あの水平線がね、その天と地がこうくっついているように、神様と私たちの祈りは 交わるところがあるっていう、なかなかいい言葉だなってこうそこからこう思うようになったわけです。普段生活していると、まあ、この辺りだともう山があって天も地もこうなかなかねこう接点が見えないわけですけれども、海の真ん中に行くとああそうかっていう、まあ、イスラエルはこう荒涼としたこう砂漠なのでそういう場面がおそらくたくさんあったんだと思うんですけども、この現代人はなかなかそういうのはつかみにくいなと思うんですが、天と地がくっつく接点がある。祈りは神様と私たちの思いを結びつける場所になるんだというんです。天と地がいくら離れていたとしても、神様の思いと私たちの思いがどれだけ隔たっていたとしても、祈ることを通してそこに接点が生じる。恵みと誠は共に愛。恵みというのは神様の御業です。まあ、ここで言おうとしている誠というのは私たちの神様に対する誠実さと言ってもいいと思います。天にあるものと地にあるものが共に出会うことができるようになる。目の前に厳しい現実がたくさんあるかもしれません。思ってたんと違うというような、クリスチャンになったとしてもそういう生活があるかもしれません。お祈りしてもちっとも答えが得られない、そんな思いを持つことがあるのかもしれません。けれども主なる神様は天と地を出会わせてくださいます。恵みと誠が出会うことができるようにしてくださる。主が良いものをくださるので私たちの大地は産物を生み出します。主が私たちに良くしてくださるので私たちはこのお方に誠実にお答えすることができるようになる。主は私たちに良いことをしたいと思っておられるお方です。私たちに意地悪をしたいと思っておられるお方ではないんです。私たちの心が神様の方に向かっていないときに、それは結果としてそういうふうになることがあるかもしれません。自分の願っていること、自分の思っていることではなくて、神様が願っていること、神様が私たちに見させたいと思っておられることは何か、そこに目を留めることです。貝羽桶に寝ておられる緑子、これが神が私たちに示してくださる救いの御業です。そんなの何にも期待できないと私たちが思ったとしても、そこに神の答えがあります。ハガイ書を読みますと、イスラエルの人たちは主からそう言われて悔い改めて自分の生活を改めます。神を第一とします。するとその4年後にエルサレムの神殿を再建することができるようになる。神を中心とした生活がもう一度そこから始めることができるように変わっていきます。確かに見救いは主を恐れる者たちに近い。神様の見救いは私たちのすぐ近くまで来ている。これがアドベントの時に私たちが聞くべき御言葉です。神の義と神の平和は私たちのところにもうすぐ近くまで来ている。それを受け取る、それがクリスマスの知らせです。今アドベントの時に聞くべき御言葉はまさにこの御言葉。確かに御救いは主を恐れる者たちに近いのだ。この御言葉をこの時聞きながら、私たちは主が来られることを待ち望みたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは御救いを私たちに備えていてくださいます。あなたの救いの御業は確かで、あなたのご計画に漏れは 一切ありません。けれども私たちはそのことを信じることができず、勝手に自分の思い描いた救いの道を模索してしまいます。そして思っていたのと違うとあなたに不平を言います。主よ、憐れんでください。あなたの御業を見させてください。あなたが私たちに備えておられるその救いを見ることができるように、私たちの心の目を開かせ、私たちの心を高く引き上げてください。このアドベントの時、あなたの御救いを私たちが見上げることができるように、主よ、その心備えをなさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。
アーメン。